プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンアール。
はい、いらっしゃい。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
お邪魔します。あんこ大好き声優ムーブマンの平井雅之です。
3月になったって。
マジで3月
になったってよ。
そっか、3月になりましたが、
3月になったっていうことは、まあ、平井さんに聞いておきたいんだけどさ、
はいはい、
平井さんはなんかどれが好きだった？
え、どれ
どれがピンときた？
ピンとくる、
あ、
今はピンときてないんだけど。何
なんでだよ。
え、何か、何の話、
何の話。
おう、
3月1日配信分だよ。
おう、
僕が話したいのは整理整頓日めくりカレンダーのことに決まってんじゃん。
ああ、それね。
整理整頓日めくりカレンダーが一周したんですよ。
うん、ああ、おめでとう。
いやいや、おめでとうじゃなくてさ、などれが一番好きだったのかなと思って。
ね、
もしくはなんか、まあ、ピンときたよっていうさ。
ね、30日の
中身が
何かなって。
え、
いいかなって。
どういうふうに？
もう深いいなって。
見たいんだろ。
え、
一個も。
いや、一個は見たよ。
どれ見たの？
あの、いっちゃん最初のやつ。
いや、どんな内容？
どうなんだっけ。なんだったっけ。
ああ、全然ピンとこなかったってことだろ。そんなもんなんだよ。いや、本当だからね、大失敗だったのかなって思って、今僕はもう頭を抱えてるよ。
ああ、
平井さんですら見てないってことは、もう他に誰も見てないんだろ
う。そうだろう。あらあら、
もうやってみなかったね。
うん、そんなことないよ。
2ヶ月間人生無駄にして。
そんなことないよ。何をおっしゃいますやら。
そんなことないよ、何をおっしゃいますやらと、どの口が言ってんだよ。お前、本当に。
パクパクパク。
全然何にも見えずにさ。いや、僕はね、ここで話したかどうか忘れましたけど、いや、基本的には、うちの母親が、なんかその整理整頓っていうものがあまり得意じゃない人でね。
はいはい。
で、まあ、僕も物心ついて一人暮らしをしてしばらくするまではあんまり得意ではなかったんだけど、一人暮らしをし始めて自分の空間を自分の居やすい快適な場所にしていきたいなみたいなことを考え始めてから整理整頓をしていきたい、整理整頓するのはどうしようかなって考えながらここに至ったわけで、だから基本的にはその僕の人生ベースで流れ着いた居場所ではあるんだけど、でもその中の一角には平井さんがお家でもう少し片付けをしたいんだよなとかって言ってたことも入ってるわけ。だ、整理整頓をしたいんだけどうまく進めるためにどこからどう手をつけていこうかなみたいな人に日々更新していく、この日めくりカレンダー形式だったら何かが届くかもしれないなって思いながらやってるわけよ。だから平井さんのことも考えてやっていた整理整頓日めくりカレンダーが平井さんにすら届いてなかったら本当にもうやった意味なかったなって思って。
あら、そう、
もうブログも全部サーバーごと消しちゃおうかな。もう
あ
とプロジェクトワンサイズも同じサーバーに入ってるからもう全部消しちゃおうかな。
まとめてなかったことに。
ああ、もう人生全部無駄にしたわって思って。
そんな、
生まれてこなきゃよかったって思ったよね。
極端。だいぶ極端な。
だってそうでしょ、やったことに意味がなかったんだったらもうやらなきゃよかったって話や。
そんなことないよ。
そんなことないの？
ない。
もう。
うん。
どこが？
やったことに意義がある。
いや、ないよ。
なんで？
だって見てもらうために、やって、見てもらえなかったら、もうやんなきゃよかったと一緒だろ。かけた労力分無駄だろ。損だろ。
そうかな。
そりゃそうだろ。もうこれ、これ、誰かに買ってほしいなって思って、プロダクト、なんか製品、商品を一個、時間と まあ、制作費お金もかけて作り出したものが売れなかったら、うん、作んなきゃよかったって思うわけじゃん。
いや、もしかしたらね、100年後にね、いにしえのブログとかいう、なんかコンテンツがあったらしいんじゃがって、なんか、それを発掘してみたら、こんな記事が出てきたんじゃ、みたいな。あるかもしれないよ。
まあ、まず僕が死んで支払いが滞ったらサーバーが終わる、消えるから、どこにも残んないけどね。
そっか。
うん。
それか。
まあ、あと、死んだ後なんてもうどうでもいいんだよ。
そうだ。
そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。
死んでから評価される某有名画家もいらっしゃいますからね。
死んでから評価されようと思ったやつなんか一回もいねえんだよ。
確かに。
その当時から評価されたいと思ったけど評価されなくて、
うん、
死んでから評価してもらったから、
うん、
本当に、
うん、
全部やらなきゃよかったって感じだよね。
だ
って本人が評価されたのを確認できないんだったら、うん、もう死んでからなんか逆に評価しないでほしい。それそうだろ。みんな、今評価されたかったり、今を豊かに生きたいと思って生きてんだろ、
う
ん、
まあそうね、
悪い政治家だって未来のこの国のこととかを考えずに、うん、今自分が美味しい思いをしたいから悪いことしてのさばってるんだろ。
ひえそう。
ああ未来が良くなればいいと思って、献身的に、身銭を切って世の中のために尽くしている人は、果たして幸せと言えるのかだよ。
そうね。
それそうだよ。あなたがまず幸せになりなさいって思うんだよ。
お。そうだね。
そりゃそうだよ。
うん。
だから、評価されるべき人は評価されて、
うん、
今すぐ評価された方がいい。
うん。
で、
うん、
今評価されたと思ってやってみて、
うん、
今全く評価されないんだったら、もうやんない方がいい。
そんな。
やめやめやめやめ。もうすぐやめよ、すぐやめよ。
そうなの？そうなの？そんな。判断早くない？
だってさ、
うん。
ね、まあ、31日分の記事を、準備して、まず1ヶ月かけて、準備して、
うんうん、
で、それを、1ヶ月間で、世の中に、届けーって思って、出してるわけよ。
うんうん、
でそれこそ、告知媒体は今、X ぐらいしかないから、X 上だけだけど、でも、ブログという、SNS の外のメディアに書いてるわけだから、
うん、
検索だったりとか、まあ、または僕のことが興味があって、
うんうん、
で、僕のブログを更新されてないかなって思って見る人が外から見て、
うん、
で、そこに上がってる記事を見てくれてもいいんだよ。
うん、
いくらでもどれだけでも触れる窓口は開いてるのに、
うん、
大体の記事が10見られてるか見られてないかぐらいなんだよ。
あ、
やってる意味ないだろうな。
え、その10見てくれてる人は？
いや、それも、10見てくれている人が、果たして本当に人間なのかボットなのかもわかんないだろ。
わお。
そりゃそうだろ。
テクノロジー社会。
そりゃそうだよ。
うん。
だから、もうやってる意味ない。
そんな。
ほぼ誰も見てないと言ってもいいぐらい。やってる意味ないなと思って。やっぱり、
うん。
丸あるだとかどうこうとか言わないで、断捨離やってますって言った方が、断捨離好きの、僕のこと全く知らない人にも届いたのかもしれないね。断捨離断捨離言って、置けばよかったのかなって思うよね。
何なんかそんな、落語みたいな話に方になってるけど。
え
大丈夫？
何が？
なんか、断捨離断捨離言いますけど、まあ、漫才か。
うん、あ、突っ込むならもうちょっと的確に突っ込めよ。
ごめんね。
胸元のあたりを掴みかかるわけではなく、もさもさもさって触って、何何？いや、何でもないみたいなさ、そんなの突っ込みになってないだろうよ。ちゃんと的確に球を投げ返してくれよ。でね。
うん。
もう本当にもう見てる人がいないから、うん、マジでどう、だその、うん、話したじゃん。一、
うん、
週目、まあ、ゼロ週目に僕はその31日分日めくりカレンダーになる分の記事を用意して、
うん、
で、一週目に一日一つずつ X 上でみんなに投げていくよと。
うん、
で、もう見るだけ見て読むだけ読んでみて、
うん、
ふーんって思って、でもその時は特にやらなかった、何もしなかったよ。でもいいから、とにかくずっとたくさんの人に目にしてもらうことで、2週目につながっていくんだと、いう話をしたんですけど、
うんうんうん、
見てもらえてないという結果は僕は少なくとも望んではいなかった。
うん、
予測は少しあったけど、望んではいなかったんで、
うん。
もう失敗と呼んでもいいでしょう、これは。
そうですかね、
うん。そうじゃないんだったらもうそうじゃない反論を的確に返してほしいんだよ。
うん。
う
ん、そうね、
うん。返す言葉も思い浮かばないわけだろ。うん、だからもう本当に、こうやって、失敗ばっかり繰り返す40歳と数ヶ月、
うん、
マジ無駄だよね。
そんな
本当に。
そう。
だから返すなら的確に返してほしいって思ってんだよね。
そうね。
ああ
そうですね。
まあまあまあ、うん、今日もね、相槌を打ちに来てもらって、うん、こんな的確に返せって言われたら、
それ
はも
う
こっちは、相槌を打ちに来ているんだから的確に返す準備なんかしてないよって思うかもしれないけど。
相槌職人です。
職人っていうほどの返し方もしてないだろう。うひゃひゃひゃひゃじゃなくてよ。今真剣な話をしてんだよ、こっちは。
うん。
うん、届けって思ったものが届かなくて、ね、見てくれって思ったものが誰にも見られなくて。
うん、
前も言ったけど、始めた時にも言ったけど、
うん、
自分で誰かに向けて、誰かに届いてほしいという思いを込めて、
うん、
まあ、ブログ記事だけど一応そのコンテンツを作って、
うん、
表に出して、
うん、
それをそれこそそんなに莫大に多くなくてもまあまあの人でもいいから見てくれて届いてくれたと思えたなら、僕は物を書いて表に出していくっていうところに自信をもう一度取り戻せるから、
うん、
昔はあったんだけど、今はもうすっからかんになっている自信をもう一回取り戻せるから、
うん、
そしたら次の展開に行きたいっていうのの、だ僕、未来へ賭けをしたわけですよ。
うん、
で、負けて、
うん。
届けって思った、
うん。
見てくれって思ったものが、届かず見られず、
うん、
今に至ったら、
うん、
ああ、もう、今後、僕は、どんだけ思いを込めて物を書いても、どこにも誰にも届かない、見られないんだって思って、じゃあもう書くのもやめた方がいいよって思うわけ
だ。そう？
そうじゃないの？
違うんじゃないの？
じゃあもうちょっと的確に返してくれよ。
的確にっていうか。
そうなの、
うん、
どうなのだけじゃ僕には何にも届、僕にも何にも届かないんだよ。
そうね。まあ、今回はそうだったのかもしれないけど、また、なんだろう。こう、ターゲットに刺さるものを書いたら、またそれはそれで違うものが、反応があるんじゃないかなとは思っちゃうね。
あ、やっぱり、
うん、
頭に、断捨離信奉者、加瀬浩二ですつって。
それもなんか。
断捨離始めたい人、僕のところを見てくださいつって。
ああ、まあ逆にね、でもまあ確かに、それもあるかもしれないよね。
で、同じように、その他の、その整理整頓のブログ記事以外のことも、
うんうん、
もうどんどんタイトルで釣りに行けばいいわけだろ。
まあね、まずは見てもらうためにタイトルを何かしら。
ああ
ね、
で、見てみて、
うん、
テレビを見てたら誰々がこういう話をしていた。いかがでしたかみたいな話をすればいいわけだろ。
まるっと丸パクリのね。
もしくはもうなんか、日本語がちぐはぐだなって思うようなものを AI に書かせて、そのまま画像だけ、それも無断でどっかから引っ張ってきて、で、誰々について調べてみました記事とかを書いて、で、広告で埋め尽くして、その広告で埋め尽くした中の広告の一つが変な挙動をして、見ている人がなんか、おめでとうございます、iPhone がもらえます、みたいな変な挙動に巻き込ませればいいわけだろ。で、PV だけ上がって僕だけ儲かっていればいいのか？
それは違うな。
違うよ。そんなことやりたくもない。うん、死んでもやりたくないし、そういうことをやっている人を僕は軽蔑しています。
まあそうなのかもしれない。
でも、繰り返して言うけど、うん、その、YouTube 動画メディアでも、
はいはい、
ブログメディアでもそうだけど、うん、もう、誰かに届いて、人に届いた段階で、始まるというか、
うん、
成就をスタートする、それらのものが、
うん、
届かないんだったら本当に意味がない。
まあね。だから、まあ、例えばだけど、その、たまたま めっちゃ、フォロワー数の多い YouTuber の人が、あれ、この記事、カセヤコウジっていう人が書いてるのか。じゃあ、ちょっと、面白いじゃん、この人。拡散してみよう、みたいな感じで、目について、
で、なんか
バーってね。
無断で引っ張ってきた写真がずっとなんかスライドショーみたいに流れる中、読み上げソフトみたいなので読み上げられている。それもどっかウィキペディアとか AI とかが作った文章とかを切り貼りして、日本語ちぐはぐじゃねえかなみたいな動画を YouTube に上げて、そんなクソみたいな動画が数万回再生されて収益化していくわけだろ？
そんな悪い方悪い方へ そんなね。
それだよ。その世の中に、僕が下世代、クソみたいなコンテンツを作って、やれちゃってる人がいることがそもそも問題なのよ。
そう？
何やってんだよ。
まあ
世の中
ね、
よ。
世の中？
そうだよ。
お。
僕が本当に、誰かを傷つけるわけじゃない、大切な思いを届けたいと思って、丁寧に作りながら、話して、アップロードして、公開していた YouTube 動画も、基本的には大して伸びず。だけど、みんなが低評価をつけるような、炎上案件のものばっかり、数万、数十万、数百万再生されて、なんだほら、悪いことしたもん勝ちだってことなのか。
まあね、逆にね、
あ
そういうなんか怖いもの見たさみたいなのが
あ。
ね、心理が働いてるのかもね。
ああ。ああ。もう、追いかけても、追いかけても、どうしようもないから諦めてるだろう。いろんな、地上波で放送されている、ラジオ番組の音声を、違法で YouTube 上にアップロードしてる、ああいう人たちも僕は軽蔑しています。がっかりだよね。本当に。もう、やめさせたい。僕が一人一人の家に行ってピンポンっつっ
こ
て、
らーって、
ピンポンって言っ
ピン
て、
ポ
いやいや、やった方がいいっすよっつって、
ン。
人として軽蔑しますって、直接言うから。
そう
そしたら僕逆ギレされて何されるかわかんないけど。
せや、俺今日いないけどって。
だから、もう、だ言ったら発想の転換だよね。結局、僕は僕で、もう、まあ、動画にすると危ないから、むしろライブ配信でスマホ片手に、YouTube に違法アップロードしているユーザーに嫁ってみたっていうライブ配信をするしかないよね。
まあ、それも、まあ、一時期ね、違う形で流行ってたけど。
何するんですか？やめてくださいっつって。
これ証拠を取ってるんですからね、
やめてくださいっていう動画を上げてるのはどっちなんですかねっつって。
いたちごっこ。そうね。まあ、何が。
私系系 YouTuber だ
そう
ね。
ですね。
嫌なんですよ。僕はそうやって、そういう生き方をしたくなくて、ここまでやってきて、こんだけ失敗を積み重ねて、こんなに、ろくでもないところになり下がってる。
そんな
本当にね、いやいや、もうそういう、もう全然、軽蔑、僕自身がしてしまうような行為をしていないことは何より僕の心の軸ではあるんだけど、でもかといって今、こうして、何にも成功を手にせず、届けたい思いも届けることができず、まあそういう力を持っておらず、何をしてもどうにもならないんだったら何もしない方がいいっていう無気力に陥っている僕ですから、本当ね、もうだから、100いかなくても4、50ぐらいの PV があれば、まだ、もっともっと行きたかったけど、それでもなくはなかった。見られてないわけではなかったなって思えて、次のブログメディアというものを活かした文章による表現、発信活動をしていくっていう勇気自信になったんだけど、あまりにも少なすぎたから、だからどうしようかなって思ってね。本当に。 うまくいったらこうしていきたいっていうことを思い描くわけじゃん。
うんうんうんうん。
それが一つも残らなかった時の、この、崖っぷちからもう斜め45度くらいだよね。
落ちる落ちる落ちる落ちる。危ない危ない。
そこがどうするっていう話ですよ。
うん。
もう、だから これに関してはね、本当にもう、平井さんに言っても、リスナーさんに言っても、どうしようもないことは知ってる。だけど、事実として お伝えしたかった。昔って言っても 2,3 年前なんだけど、すずりっていうウェブサービスを使ってね、
はいはい、
僕のデザインを使った、アパレル系グッズとか、
うん、
まあ、あと小物アイテム系もあったんだけど、はいはいはい、そういうものを出してみて、うん、僕のことを好きな人が何人かでも欲しいと思って買ってくれるのであれば、
うん、
僕はそこに出す意味があると思って、
うん、
で、正直なところデザインすげえ苦手なのよ。僕は本当にね、ビジュアル的なデザインセンスっていうのが本当に、まあ、なかった上で頑張ってみてうまくいかなかったから、それも自信を失ったっていうところもあるんだけど、
うん、
苦手ではあるんだけど、でも、自分の持ちうるもの、少なくともその、すずりにあげているものに関しては、僕自身が欲しいなって思えるものっていう基準を設けて、
うん、
で、あげてみて、出してみたりして、いや、ほぼゼロぐらい、まあ、ゼロではないんだけど、ぱったり売れなくて、やってる意味ないなって思ったりするわけですよ。本当にこの、こうして積み重ねてきた失敗体験の連続が全てのことのやる気をなくしてしまって、もうどうしたらいいかわからないっていう、ところに至ったよね。だからね、まあ本当悩んでるのよ。でももう、一年発起して、よし今日から僕は本気出すぞって思って、
うん、
炎上狙いの動画を上げて YouTuber やるぞっていうようなところにはやっぱいけないわけで、ね。
いかない。
そう、だからその、なんて言うんだろうな。僕らってさ、
うん、
昔からさ、なんか、真面目すぎるよとかさ、言われて、でも、真面目何が悪いんだよ。不真面目よりは100倍いいだろっていう気持ちを持って、失敗し続けてきたじゃん、
うん、
だから、本当ね、その、なんて言うんだろう。自分が、まあ、自分が嫌いなコンテンツを、儲かるからといってやりたくないわけよ。
まあ、それはね。
それだけは、変えたくない、
うん。いや、譲れない思いだよ。
そう。
うん、
だから、
うん、
成功しないんだよっていうところもわかんの。
まあね、
それはね。わかんのよ。
うん、
ああ、本当ね、ずっと、ここしばらく、どうしようかなって思ってるね。本当にね、こんなに届けって思って、届かない。見てくれって思って、見てもらえない。まあ僕のことを知っている皆さん、ね、そして平井さんはご存知の通り、まあ、やっぱ僕はそこは、順を追って合理的にやっぱ考えるわけよね、
うん。
みんなに好かれる仕事をしてお金をもらって、それで幸せになり、多くの人に幸せを届ける循環に入りたい、
うん、
と思っているわけだから、
うん、
まあ、少なくとも誰かに好かれないようなことはやっても意味がないし、
うん、
で、まあ、儲かる仕事になるまでは、直ではいかないにしても、儲かりそう、仕事になるかもねぐらいのところに引っかかりがなければ、やっぱやりたくないわけですよ。
うん、
だから、その循環に乗れないってことは、全然、どこ、箸にも棒にも引っかからないんだったら、やるべきではないとやっぱ思うから。
うん、
まあね、恥とか、プライドみたいなのは、結構、捨てられるだけ捨ててるんだけど、
うん、
未経験、未知がゆえの活力みたいなものもやっぱ減ってきちゃってるわけで、 経験や、まあ、人生経験積み重ねてきた知見が、もうちょっと、いろいろなところにブレーキをかけるところもあるから、
うん、
一回ね、やっぱその、アンチエイジングを始めた方がいいのかもしれない。
どういうこと？
やっぱ、
そう。
年を重ねることによって、
うん、
知ってしまったこと、
うん、
知ってしまったがゆえにできなくなってしまったことっていうのが増えてきたってことは、
そうね、
年齢を逆行した方がいいのかもしれないから、どんどん幼くなっていけばいいのか。いろんなことをまず知らなかった頃に戻していけばいいのかな。
その発想に至るとは思うんだ。
ボトックスとかね、いろいろして。
それはどうなの、そっちに、まあ、その発想はその発想で面白いなと。それが、ボトックスとか、そのアンチエイジング に直結してるかと言われると、おやおやってなるよね。
せめて、うん、その、禁欲とかをした方がいいのかな。
もう、そうね。
禁欲をしてさ。
ね。
禁欲をして、大人になる前の状態にまで体を戻してみたら。うん、
禁欲できる？
できる、いや、
本気でできる？
一時期さ、
うん、
思ったことある？
え？何？
一時期思ったことある？
何を？
自分って性欲強すぎるんじゃないかっていう。
まあ、まあ、
生きどころのない不安。
いや、あるよ。それはね。それはありますよ。
僕も、
うん、あって思うけど。
高校時代からまあ思ってたけど、
うん、
檻を見て、やっぱこう調べたりしたわけだよ。うん、なんかそのね、なんかその、一般的に言う、
うん、
同世代ぐらいの同性の性欲ってどんくらいなのかなとかって思って、
いや、わかんないよね、普通は。
そう。
うん、
で、うん、それこそ、調べてさ、で、禁欲をしてみたら、こんなにいいことがあったみたいな記事とかも読んでみてさ、
はいはい、
なんか肌のツヤが良くなったとかさ、うん、なんか目覚めが良くなったとかさ、
うん、
なんか、って思って、ね、うるせえって思っては来たんだけど、うん、でも、もう本当に今40歳にして、うん、行く方向も分からず、やりたいと思って情熱、うん、全体力、精力を持って注ぎたいようなこととか、
うん、
っていうのが見つからない状態だったらもう、禁欲ぐらいしかやることはないのかな。
いや、でもなんか諸説あるみたいで、
うん、
禁欲がいいっていう、まあ記事かなんか、
うん、
もあるけど、うん、逆に、禁欲すると逆にストレスになるから、禁欲はやめた方がいいっていう。
その記事見てない。
記事っていうか、僕が高校の時になんか、公園に来た人がいて。
ね、子供たちがワイワイ遊んでる中に、ちょっとみんな話聞いてくれよ。
違う。高校に、そういう、なんか。
講演会をしにね。
そうそう。そういう性的なことはどうなんだ、みたいなことを講演会で話した人が、なんか、いや、もう思い切りやればいいよ、って言って。まあ何なんだって思ったけどね。正直。っていう。
うん。
うん。あ、そうなんだって思って。
うん。まあでもね、まあ今は本当、うん、SNS、インターネット、様々なところで、
うん、
様々な人が様々な発信をしているから、
ね、
でも僕らの中高、まあ大学時代もまだギリね、その、うん、2チャンネルとかで、変な話ばかりされていた、
うん、
インターネット老人会でいうところのあの頃なんだけど、うん、あの頃は本当にそのなんていうか、より一層聞きたいことを正確に伝えてくれる人っていうのは限られてたから、
そうね、
特にその、うん、性の問題だとかっていうのは、
うん、
まあね、今でもまだ全然払拭はされてないけど、
うん、
でもその、口はばかっていたからね、みんながね。
うん、
だから、なかなか話す機会もなくて、で、そういう時に、だからそういう講演会で救われる人も多分いたと思うのよ。
そうね。
なんかもう、
う
ん、その、悶々としすぎちゃっている自分って、おかしいのかな、 もうそれこそその性犯罪者の方なのかな私はみたいな感じで不安を感じたりもする人は救われたりすると思うんだよね。それはもちろん人によって性欲が強い弱いっていうのはそれはもう個人差はあるし誰かと比べるものではないんだけども、うんうんうん、強い性欲を持っているからといってそれが悪いことではないんですよって一言言われるだけで良かったって思える人も、
うん、
救われた人もいると思うのよ。
そうね、
だからその講演会はすごく大事だったと思う、
うん、
だけどもうここに至ってさ、
うん、
届けって思ったものが届かない、
うん、
見てほしいって思ってるものが見られてない、もう言えたらこの、うん、もうこのラジオも聞いてくれって思って喋ってるけどほとんどの人が聞いてない。そんな中で僕は禁欲ぐらいしかやることないかもって思ったけどその禁欲すらやらない方がいいと言われたら僕はもう何をしたらいいのこれから。
しっちゃかめっちゃかにね。
どうしたらいいの2024年度。
そうね、
あ、うん、そろそろ春になってさ方向を考えなきゃいけないんだけどさ、うん、あ、まあでもね言ったら僕が禁欲生活を始めてみたところで結局それを、うん、なんか面白くなりそうだったらラジオで話そうとするけどラジオで話してもまあ誰も聞いてないわけでしょ誰も。でいやだってさ、なんもさ中澤雅人さんのね、
はいはい、
あのなんもチャンネルにちょこちょこお手伝いに行ったりするんだけども、うん、その時にさそのポッドキャストで、
うん、
バナナマンのバナナムーンゴールドとかを聞いてたりするっていう話をしてて、
うん、
あそうなんだっつって、うん、始まりのワールは聞いてくれてないのっつったら、あ、もう、言ってたから、
中澤らしい。
うん、うん、っつって。
そうね。
整理整頓日めくりカレンダーの話を直接した平井さんは、整理整頓日めくりカレンダー見てくれないし、もともと一緒にユニットを立ち上げて、ポッドキャストを始めて、で、卒業してからもう7年ぐらい経つとはいえ、でも、今僕と平井さんがやっている、中澤さんの話もたまにする、始まりのワールっていう番組を中澤さんはもう聞いてくれなくて、今すべてやっていることに意味がないかもしれない。
え？
その、もう禁欲をして、何か、その経過観察みたいなのを、ポッドキャストで話しても誰も聞いてくれないし、うん、ブログに書こうが誰も見てくれないんだろうし、じゃあ、やっぱ、やる意味がないよなって思うんだよね。そうなんだよ。僕はね、なんか、その、基本的に、自分のために何かすごいことやりたいとかっていう、その、私利私欲が、ものすごい欠落してるわけ。
うん。
僕のためにやるようなこと、もう、ほぼないのよ。誰かが、まあ、ラジオだったら、聞いてくれて楽しむ、
うん。
ブログだったら、まあ、時にはためになること、ためになるかもしれないこととかも書くから、
うん、
読んでくれて、誰かの役に立つ。誰かの喜びのために、やりたい、
うん。
ようなことしかないわけ。
うん、
で僕が、禁欲をしてみようかなって今、口走ったのも、
うん、
僕が禁欲して僕が何か面白いことを得るところに喜びを見出しかけたからではなくて、その禁欲をして見てるんだよねって言っている僕を誰かが面白がってくれるかもしれないなって思うから言うんですよ。だから、
うん
今ここまで至った経緯を説明した上で、
うん、
その禁欲している話を誰も聞いてくれないし見てもくれないだったらやっぱやる意味がないって思っちゃう、ま
あ、そうね、
うんうん、僕は本当に、もうすごく人のために生きたい、
うん、
だけど、
うん
まあ、僕のことを思ってくれる、好きでいてくれる人が今いないんだったら、僕はだから生きる意味がないと思っちゃうわけね。
そうか。
うん。禁欲以外に何したらいい？
禁欲かそれ以外か。とりあえず禁欲したら。
いや、とりあえずじゃダメなんだよ。
あ、そう。
ああ。
そっか。
面白くならないんだろ？
うん、まあね。
うん。だからここで、
うん、
禁欲してくれよ。そしたら、 少なくとも俺はめちゃめちゃ楽しいって平井さんが言ってくれたら、じゃあまず平井さんが面白いと思ってくれる確約が取れたんだったらじゃあやろうかなって思ったりするわけで。だけど、まあね、セールセットにひめくりカレンダーもうこんだけ思いがあるから一人でも多く見てほしいんだ、もう感じなくてもいいから僕のその先のために見てほしいんだって言ったセールセットにひめくりカレンダーすら平井さんは見てないわけだから、そんな平井さんがとりあえずやってみたらっつって、でやってみてるんだよ禁欲生活っつってところで、へえなわけでしょ、じゃあやらないだろ
そっか、
そういうことは言葉には、裏の意味までちゃんと含まれているから。
う
ん、
そうね。
カセヤがやりたかったら、やれば、誰も見向きもしないだろうけどね、みたいなやつはやりたくないんで、だから。
うん。
で、
うん、
こうして目の前の、
うん。
相槌を打って、何年も、過ごしてきてくれた平井正幸さんは、
うん。
カセヤにこれやってみたらいいんじゃないって言いたいことが全然今思い浮かばないわけでしょ、
うん、
じゃあもう僕はこれからやることがない
、
やることがない、
そう、
うん、
募集する、
まあいや募集してもいいよ、
あ
もうこっちは慣れたもんだから募集しても一通も来ないとかあいやごめんごめん、僕らは忘れてないよ、マイミンさんはきっと何か送ってくれるけどマイミンさん以外には誰も何も送ってくれないとかっていうのも慣れたもんだから、うん、だから別に募集してみてもいいけど、
うん、今後カスヤが何かこれやったらいいんじゃないかっていう、
うん、
これやったら面白いぜ輝くぜっていうものを募集してみますか、
うんうんうん、平井さんのプレゼンテーションには魂がないよ
ね、いやいやいやいや、なんで
平井さんの今の募集で来ると思ってんの、少なくとも平井さんは今の募集をラジオから聞いたとして何か送ってあげようと思った、
おうそうね、
おうじゃねえんだよ、で平井さんの心がこもってた、平井さんは思いつかないでいいんだけど、平井さんの口から平井さんの心を込めて、カスヤがこれから生きがいとなるようなものを見つけていきたいって言ってるから、
うん、
平井さんの口からみんな力を貸してくれ、平井、カスヤに生きがいを見出させてあげようぜっていう呼びかけがあったら、
うん、
平井さんの魂がリスナーに届いて、
うん、
平井さんが言うんだったら、
うん、
何か送ってみようって思う人はいるかもしれないけど、今カスヤが何か言ってるから何か送ってあげたらいいんじゃないぐらいの魂のこもってない言葉だったら誰にも届かないじゃん。
そんなことないよ。
だってもう見てみ？届けって思ってこんだけ喋っている僕の声、言葉はもうほとんど届かないわけだから。
届いてる届いてる。バリバリ届いてるから。
大丈夫よ。じゃあちょっと平井さんから、うん、平井さんからもう一回言ってあげて。
そうね。ああ。若同士、カスヤ浩二に生きる希望を活力を与えるためのどんなことをやればよかですかいっていう魂のこもった提案アイデアを大大大募集しております。ぜひ心のこもったアイデアをどしどしお送りくださいまし、よろしくお願いします。
力のこもり具合は感じたけど、
うん、
もう音が多すぎて、音が大きすぎて、みんなスピーカーから、イヤホンから耳を離しちゃって、結局聞こえてなくなっちゃう。
ごめんね。ちょっとうるさかったかな、
うん。まあでもね、こんなことを言っている、今回の配信を聞いてくれる人がいる限り、
うん、
僕は、ラジオだけはできると思う、
うん。
それではそろそろ始めていきましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R、 番組ではリスナーのあなたからのお便りを随時大募集、ファンレター、応援メッセージ、出演作品の感想やカスヤへのご指導ご鞭撻、生きがいになりそうなことをどんなことでもお気軽にお送りください。ポッドキャスト配信サイトのメール投稿フォームよりお送りいただけます。次回の配信は3月11日月曜日です。以上お送りしました。お相手はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸でした。
それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、お邪魔しました。
いってらっしゃい。
胸に秘めてただけ伝えようともせず 色あせて消えてく声、やっと言えた言葉。